はい、それでは174ページからの総合演習をこれから僕が解説していきますが、これはね、本当にまあ、この解放公式集の、まあ、まとめということで出した問題ですから、非常にいい問題なんですよね。で、この、まあ、解放公式集を終わった後の話、先に言っちゃいますけれども、皆さんは具体的に自分の受ける大学の過去問、あるいはまあセンター試験を受ける人だったら解放公式集の1のセンター試験編をやっていくと思うんですけれども、非常に例題としていい問題を持ってきましたので、今までの攻略のパターンだとかね、読解だとか秘伝だとかを散々使うような問題を持ってきているように見えますけれども、実際最初の全体のガイダンスでも言ったように 75% の問題はこの解放公式集の2番目の国公立私立大編のパターン、5大パターン、6大パターン、5大パターンの5、5のパターンで解けるんですね。で、ただその残り 25% っていうのは主に知識問題なんですよね。ですから、まあ、今回なんかも実は知識系のものが中に入っているわけですけれども、この解放公式集が終わり、そしてもちろん使いこなすために過去問等をみんな一生懸命解いていくと思うんですけれども、その過程においてどうしてもやはりこう読めない、あるいは知らない言葉っていうのが出てきた場合に、語彙力を増強していくということを必ず同時に並行してやることを忘れないようにしてくださいね。これは結局は英語とか古文なんかでも同じですけれども、確かに前後である程度類推しながら読まなければいけないっていう単語も出てきますけれども、それが例えば英語で言うと分かりやすいんですけど、1行の中で2つ以上分からない、知らない単語が出てくると普通の人は読めないらしいですね。なんか分析した本を読んだことがあるんですけども、1行に1個くらいまでだったら、まあ前後から類推しながら英語を読むことができると。ただ1行に2個以上知らない単語が出てくると、もうお手上げらしいんですよね。で、その1個以内にしていくために、じゃあ英語ならどうするかっていうと、みんなは英単語を覚えるわけでしょ。で、それが例えば大学によっては2000単語だったり、あるいは3000単語必要だったり、極論したら6000単語レベルっていう大学もあるわけですよね。で、いくら読解力があっても知らない単語が出てきて読めるってことは英語はないわけで、前後で類推しろって言われたって、まあ知らない単語だらけでどうやって類推するのと。文法も完璧にやったけど、文法が分かったからといっても単語を知らなきゃ読めないのは当然ということが出てくるわけですから、要求される語彙力っていうのは、まあ、イコール大学の難易度と非常に近似値ですので、上位の大学を受けようと思えば思うほど、やはり語彙力というものを増強していかないと、せっかくの解放公式がこう宝の持ち腐れになってしまうんですね。まあ、そのあたり今回例題を解きながらね、総合演習解きながら、まあ、みんながどの程度の語彙力を持っているのかというのは人それぞれだと思うんですけれども、途中途中で、まあ、この内容についての話が出てきたときに、どうも自分はまだ語彙力がね足りてないんだと思う人は、必ず語彙力を増強するようにしてください。はい、それでは一問ずつまず見ていきますけれども、実は早速記述問題なんですね。すごいですね。総合演習1問目は記述問題ということで、なかなかすごいんですけども、国公立にしろ私立にしろ、基本的に本文中の語句を用いるというのが評論の場合のほぼ最近の鉄則です。で、つなぎ方とかつなぎ文句あたりは自分である程度考えるとしても、いわゆるキーワード、重要な内容は本文の言葉をそのまま使ってもちろん構わないわけですね。ただ今回のその国公立私立大学編で、後ろのこう演習問題として京都大学と大阪大学の問題で、随筆と小説を例題として使っているものがあるんですけれども、それは2つとも国公立で全て記述問題なんですが、随筆とか小説においてはこれは言い換えっていう力が絶対的に必要なんですね。本文中の言葉をそのまま使おうにも慣用表現だったりしますから使いようがない。で、それをいかに別表現である、まあその辞書的な定義に基づいた別表現ということですけども、別表現に置き換えて回答するかっていうのが随筆小説であって、評論の場合には本文中の言葉はもう基本的に使います。これはもう東大だろうが京大だろうが使います。で、それを使ってあとはどの要素をどう組み合わせて字数制限内でうまくまとめるかというところにこそポイントがあるのであって、自分の言葉で考えて書けと書いてあったら別ですけれども、それ以外普通に評論の問題で、回答しなさいっていうことで記述問題が来た場合は、基本的には本文の言葉をそのまんま使って構わないですからね。そして実はこの問1番特には、 197ページ8ページのところの字数制限というものと要素数という話がちょっと必要なので、先にちょっと198ページを見てください。で、198ページを見るといきなり赤い網がかかったものがあると思うんですけれども、字数制限と要素数との関係っていうのが198ページに書かれています。じゃあ見てみますと、1番、制限字数が60字以内のもの、次第に多い。1要素につき大体15から20字だと書いているように、大体私立大学の場合は、字数制限は、多くて60までですね。100字かけっていう大学もないではないですけれども、それは2番のパターンということにして、基本は大体40字とか、45字とかその程度もあるですね。で、そうした場合、大学側の、採点者イコール出題者ですけれども、その採点者の人は要素点っていうもので採点をしていきます。で、そうするとあらかじめ模範回答があって、で、これはこういうふうに書いた人は何点で、ここまで書けてたら何点、これなら満点というふうに、もう決まった形っていうものが先に正解として存在してるんですね。で、そうなると逆算して考えると、じゃあなぜ45字なのか、なぜ60字なのかっていうのは、その要素数との関係があってその制限字数になっているということがわかるわけ で、平均して言うと1要素についてだいたい15から20字ということになってくると、例えば今回の総合演習の1番の問題で、傍線部の「い」の閉じた円環の意味を本文中の語句を用いて45字以内句読点も含むで具体的に説明せよと言われると、45っていうのは40でもなく50でもない、ある意味5なんていう中途半端な数字が来ているということは、よほどきっちりとした問題なんですね。40字以上45字以内で収まるはずなんです、ぴったりと。だから38文字になったりしたらおかしいし、もちろん45を超えたら0点ですよね。ということはきっちり40から45ではまるような何か本文に要素があって、それを抜いてきてうまくまとめたらぴったり44とか45とか、43とかになるに違いないとなってくると、では次に要素数として何個なんだろうという場合に、今、1番と読んだ要素数は次第の場合、特に1要素だいたい15から20です。で、そうすると20で割ったとしても2余り5ですよね。で、15で割るとぴったり3となると、要素は3つじゃないかと考えていくわけです。ですからこれは傍線部の、言い換え問題だ、あるいは説明問題だと考えて、傍線の前後から「い」の閉じた円環の具体的な説明に当たるとこね、ここは具体的に説明するですから、より具体的に説明されている箇所を前後に見つけて、で、3つ要素として持ってくるっていうやり方で、まず当たりをつけるんですね。で、その場合、今までやってきた攻略アイテム10を使った秘伝の5大パターン、読解6大パターン、攻略5大パターンの、全てを使っていくことになるわけですけれども、その線引き記号化した中で、どれを使い、どうまとめるかというところにこそ、本当にポイントがあるということになって、逆に言うと、では45字以内で3つ要素が見つかったとしますね。これとこれとこれをうまくつなげればいいんじゃないかと。で、もう無意味に全部つなげてみる、そういう場合ね。足してみます。A という要素が20字、B という要素は15字、で、C という要素が20字。で、合わせると55文字。あれ ?55 って、だって45でまとめなきゃいけないのに、55かってなった場合は逆に当たりです。大体ですね、45字でまとめなさいっていう場合は、単純にその該当する箇所3つの要素を足すと2割増しぐらいなんですね。だから55文字ぐらいになったっていうことは、当たりな要素をこう当ててるんですよ。で、その ABC かなの3つの要素をただ足し込むと55文字になったっていうのが見つかったとすると、なかなかいい箇所を見つけたねっていう感じなんですよね。で、それをどう削っていくかと、そこにやっぱり最後の時間がかかるわけで、見つけるだけだったら 1,2 分で、まとめ直すところが 3,4 分かかるんですよ。そこのところで時間をかけて丁寧に45字以内に持っていくと、これこそ本当に満点を取るための秘訣ということになります。ただもう時間が全然なくてね、これはもう休日なんかやってる場合じゃねえよという感じで、現代文古文とかいろいろ合わせると60分で解いた場合に、ほっといた休日問題を最後に解こうと思ったら、もう時計があと3分しか余ってないと、もうとにかく3分でいいから何でもいいからもうまとめてしまえっていうんだったら、 今の ABC のうち、まあ、A と C とか B と C とか柱になるもの2つをもう無理やりこう書いてくっつけて、で42文字になったからそれでいいやって言ったら3分の2ぐらい点もらえるんですね。ただし必須要素っていうものがありますから、絶対これがなければダメっていう中心となる要素は抜かないように、でそれに付随する要素っていうものがあって、で合格点になっていくわけですけれども、まあ、記述問題の場合満点は取らなくても合格できる可能性高いですから、白紙が怖い、全く書かないってことだけはやらないでおいて、で時間をかけすぎるのも他の問題を解く上でバランスが悪いということになれば、要素数そしてどこにその要素があるかということを線引きをして見つけておいて、でまとめて字数制限の中に収めるのが時間がかかるというのであれば、もう本当に要素だけを足し込ん で3分の2の点を取るとかっていうことも合格のためには一つのやり方ですよね。はい、それからもしこれ国公立の場合っていうのはまた記述編のところで言うんですけれども、国公立の場合は60字どころか100字とか120字ぐらい、まあ、書かされる場合が出てきます。でそうすると大学の先生が15文字ごとに要素ってやってたら、もし150字書かせたら10要素とかになりますからやってられるわけですね。もう先生方もこれとこれとこれと、これとこれとこれがあるから、10点中9点とかそんなことやってられませんので、もう少しざっくり大きくなってきます。まあ言っちゃなんだけどゆるゆるでくるわけですね、国公立の方がね。となると書き方の幅っていうものが相当生まれてきますよね。で模範解答が先にバチッとあるというよりは、だいたいこういう要素が来たら、まあ、OK だと。ただし人によってはこれを別表現で書くこともあるだろうなっていうぐらいの幅を持たせておいて、で大筋の模範解答があるということを頭に入れた大学の先生方が、まあ、こいつはだいたい7割ぐらい分かってんなって言って7とかね、むちゃくちゃ漠然とつける場合が多いですね。実際僕は国公立行った人間ですから、大学の先生からその採点方法っていうのは聞いたことがあるんですけれども、まあ、極端な話京都大学っていうのは模範解答がないそうです。それで最初に20人ぐらいの生徒のこれ結構できそうなやつからできなさそうなやつのサンプルを、先生方で見るんですね。でかなりできるやつの答案をみんなで見て、これを先生何点にしましょうって言って、模範解答がないので一番できてそうな答案をみんなで見るわけです。そうすると10点中これ8点ぐらいちゃうかなっていう感じで、みんなでじゃあこれを8点にしましょうと、すると B 君のやつはこれ6点ぐらいですかね、で C 君のやつ4点ぐらいで、 D 君は2点ぐらいですねっていうふうに相対評価していくんですね。でその A 君8点 B 君6点で C 君4点とかやって、なかなか満点出さないらしいんですけどね、いやらしくね、満点は上げたくないみたいなところもあって、まあ A 君よりむっちゃ欠けてるやつがいたら満点上げようかとか言ったら結構いたりするらしいんですよ。すごいやつがいたよとか言って、結構大学に入ってからその名前を覚えていてくれたりするらしくってね、大学の先生がお君が何々君か、あの答案すごかったよ、いやよくね制限時間の中であんなの書けたねとかって言って褒めてくれたっていう友達が僕にいましたからね。ですから模範解答以上の解答というものもあり得るというのが国公立の、まあ、二次試験記述型の問題で、逆に言うと満点は10分の8ぐらいで止めてあるんですね。でそれよりものすごい答案、もう難度 H みたいなね、もうウルトラ C、D、E、F、G、H ぐらいのことをやっぱりやるやつがいるわけでして、お前すげえなーっていうやつは9点とか10点とかを上げるみたいな、そういう形にしているらしく、まあ最もよくできた答案は10分の8ぐらいと漠然としておいて、それに比べるとこいつは6点、こいつは4点みたいな感じの相対評価をしていくので、必ずしも要素点だけで決めているわけじゃなくて書き方ですね、まあ、うまく書いてる、まあ、これはなかなかこいつ文章うまいよとかいうようなのも加点になったりして、単純に要素点だけではいかないっていうのは国公立の二次試験なんですね。はい、じゃあ話戻して、この総合演習は私立、私立大学のものですから45字以内、そして45ってことは40超えてほしいということも考えると、要素数おそらく3つで、バッチリそれを具体的に書いてある箇所を見つけうまくつなげていく、でその場合は一旦要素を全部足し込むと50とか55ぐらい、2割増し程度になっていいんですね。それをうまく縮めていくというやり方をします。はい、それでは174ページのその閉じた円環を見ると、誰が見てもすぐ分かるのはつまりというふうに直前円環時間というものを言い換えていると。円環時間、つまり閉じた円環の反復というイメージが近代の直前まで見られるということは、その円環時間についての説明があるはずだということで見ると、そもそも円環時間というのは6行目のところで鍵括弧がついてキーワード化しています。ではその円環時間と言われているものは一体何なのかと思ってみると、4行目 太陽の運行と季節の循環をベースとする時間像というのがあり、そして自然の巡りをベースに作られた時間意識というのがあって、4行目ないし6行目で何をベースとする時間像か、あるいは時間意識なのかが書いてあって、で、どちらも結局は同じことを言ってますよね。太陽の運行と季節の循環をベースとする時間像、それから6行目の自然の巡りをベースに作られた時間意識っていうのは、これはどちらでもいいんですが、僕だったらまあ短くてしかも近い方を優先したいですから、結局は円環時間、つまり閉じた円環と書いてあるその棒線位の直前との関係において、円環時間の説明、つまりキーワードの書き括弧で囲まれてある円環時間、この6行目のところを取りますよね。ですから自然の巡りをベースに作られた時間意識っていう方がまあ短いし、円環時間の説明になってるし、まあ、十分具体的だしいいやみたいな感じですね。一方太陽の運行とっていうところを取ると、まあ、ちょっと遠いっていうところとちょっと字数が伸びる可能性があるなと。でもまあ同じですよ結局のところね、まあ、一文字二文字しか変わらないわけですから、まあ、こっちでもいいやと、はい、ということでまず1要素見つかった。そしてじゃあこの閉じた円環っていうのはまあね、20字やそこらでは説明できないはずですからどういうものかなと思って見ていくと、9行目以降その円環の時間は過去中心的だとか、まあ、以下そのいろんな説明があるんですね。でじゃあ閉じた円環つまり円環時間の説明っていうものが何個あるのかと思って見てみると、もう9行目のところでまず同一の反復という円環のイメージと書いてありますから、どうやら円環は同一の反復らしい。それから続けて9行目、伝統に従って生きることの中に価値規範を置く生活様式を表現していると書いてあるから、どうやらその円環というものは伝統に従って生きることの中に価値規範を置く生活様式の表現だとわかる。それから、過去中心的だっていうのもありますし、過去と現在しかないとか未来は原理上シャットアウトされているとかっていうようなものが見つかっていく中でですよ、一つ重要な要素がありまして、要は円環時間の説明が今ずっと割と続いていってたんですね。9行目の頭を見てもらうと分かるように、円環の時間は過去中心的であるとか、同一物の反復という円環のイメージはということで、円環の説明なんですが、棒線の意は閉じたっていうことが書いてあるんですね。ですから、円は閉じてる。っていうことの説明として何か閉じてるということの言い換えはないだろうかと思って見てみると、11行目に未来は原理上シャットアウトされていると書いてあるんですよね。で、閉じるっていうことにおいてはただ円だとか同一物の反復だっていうことだけでは説明にならなくって、原理上そのシャットアウトされているのシャットアウトっていう言葉が明らかに閉じたということの言い換え表現になりますから、これを入れた人お見事ですよね。とすると先ほど見た4行目それから6行目のその円環時間の定義、これが1要素として、で2つ目の要素としてはどうやら過去というものを中心に考えたものだっていうのがあって、そして最後の要素として未来は原理上シャットアウトされていると、言ってしまうともう過去が中心で未来は原理上シャットアウトされている、あるいは過去と現在しかなくって未来は原理上シャットアウトされているものっていうのが、残り2つの要素だろうと。で、途中に来ていたその伝統に従って、生きることの中に価値規範を置く生活様式っていうものは何か入れたいなっていうのがあるわけですね。その、まあ、伝統っていうのをうまく入れられないかなみたいな形で入れることもできなくはないと。つまり伝統に従って生きるっていうのは過去中心的ってことですから、まあ、そのあたり過去っていうものはどういう意味なのかで伝統に価値を置くことだみたいなことを入れていけばいいんじゃないかとかになると、まあ、結構一旦つなげると長くなりますね。でもいいんです。一旦長くなっていいですから、先ほど言ったまず円環時間の言い換え、まあ、僕だったら自然の巡りをベースに作られた時間意識っていうものを使うでしょう。それから伝統に従って生きることの中に価値を置くっていうのも何か入れたいなとなると、伝統に価値を置くとかって短く縮めて、そしてまあ未来は原理上シャットアウトされていると持ってくるか、あるいは過去中心的であって未来を原理上シャットアウトするっていうふうにもう伝統の方を切っちゃうか、まあ、どっちかですよね。でとにかくそれらを上手にまとめて、で 解説の書いてますけど、179から180ページにかけては、伝統と過去というものが D、E、F のこの3つの要素、ほぼ同じものです。そしてこれらのどれかを使いつつ、G、未来は原理上シャットアウトされているっていうのは、これはもう単独でここしかありませんので、3つ目の要素として G を入れる。となると、A ないし B を使い、G も決定的で、途中の D、E、F というものをどれを使って書くかというところが人によって変わってくると。で、まあ C の同一物の反復では結局何言ってるか何にも分かんないので、同一物が反復 C とか書いても、残念ながらこれは得点にはならないということですよね。はい、そしてまあもちろん問われ方によって文末表現が変わってきますので、具体的に説明せよということで閉じた円環の説明ですから、まあ、何々の像とかあるいは何々の時間意識っていうあたりで、まあ、体現止めでうまくまとめてもらえばいいでしょうね。ここでの円環っていうのは円環時間の説明ですから、その時間意識ないし時間像という形で締めくくって45字以内に入れてください。はい、じゃあ繰り返しますけど、 A から G までの要素で C の同一物の反復は使えないで、 A ないし B を使い G が確定し、途中の D、E、F のどれかを上手に使いながら、結局は3要素なんですね。3つ目の要素として、3つの要素として45字以内にうまくまとめると。で、見つけるだけだったら本当に 1、2 分なんですよ。で、まとめるのに時間かかりますから、ここが勝負ということで、少し長めの回答をまず書いて、でそれを削っていって45字以内にまとめてくださいね。はい、回答と配点等は書いてある通りです。まあ、自分で自分の書いたやつを採点してみてください。はい、じゃあ次ですね。今度は問いの2番ですけれども、炉の量的なオブジェクトの説明っていう時にね、これはもうすんばらしい問題でして、棒線の炉のところを見てもらうとわかるんですが、まず直前が、A 点つまり B パターンというものを使っている箇所がありますと。それからではなく構文と幅広い指示語も3つ来るわけです。で見てみると、行数的にいくとこの181ページ問い2の説明のところなわけですけれども、38行目のところですね。別の形で言うとというのが、まあ、そもそも別の形で言うとっていうのもつまりっていうのと同じですけどね、こうやって見てみるとね。でそうすると、まあ、A 点つまり B の形がここでも使われているわけですけど、まあ、つまりとか言い換えるとっていうことですから、別の形で言うとっていうのも本当は大きな下矢印ですね、本当のところはね。で不確定要素の調査ということになる、つまりときまして、まあ、これは点つまりにはなってませんが言い換えですよね。でつまりに大きな下矢印となると言い換えが来て、で証人が実際にやる第一の行為は単に物の横流しではなくて、ではなくて、めちゃくちゃ大事ですね。棒線路の3行前ですから、ではなくパターン、A ではなく B パターン、むちゃくちゃ大事。で、そうなると、単に物の横流し A マイナスではなくて、B プラス、物が置かれるコンテクストの不確定要素の先取り的な計算なのだと。ってことは、不確定要素の調査というのは、単に物の横流しではなく、物が置かれるコンテクストの不確定要素の先取り的な計算である。という A マイナスではなく B プラスであるということがつまりで言い換えられているというところを捉えます。そして40行目決定的な言葉、このような先取り式に丸してプラスですね。でそれなくしてはありえないということは、先取り式が絶対的にプラスで必要であると言ってしまうと、不確定要素を調査するということはつまり物が置かれるコンテクストの不確定要素の先取り的な計算をすることであり、このようなその先取り的な意識なくしては証人は、証人の時間は現実上ないのだということにおける量的オブジェクトっていうもの、これが棒線なんですね。でそうすると不確定要素というものを先取りして計算し、何時何分どうやって、物を運び、そして何分で往復しつつどこで売り、どうやって儲けるかというような、その量的なオブジェクトに抽象化した計算っていうものがここでいう時間意識ですから、じゃあここでいう量的オブジェクトというのは、今も言ったようにその棒線を引いたチェックの中で全部分かっていくわけですね。でそして問題はですよ、問題はこのオブジェクトっていう言葉なんですね。まあ、今ので内容は全部分かったとします。ただ オブジェクトって何よっていうカタカナ語は気にしましょう。要は今までの流れで防線路を解くには、つまりの言い換えやではなくパターン、幅広い指示語で手前から根拠をもう見つけた、もう完璧です。ただ量的なオブジェクトっていうからにはカタカナ語が防線に入っている場合、防線自体の言い換えである可能性も高いっていうことは絶対に見落としちゃいけないので、あえて先にそれを見ましょう。そうすると、まあ、語彙力ですね。オブジェクトって言われたら、さあ SVOC の O っていうんなら S が主語、 V が動詞、まあ、そして O は目的語ですよね。ですからオブジェクト、 SVOC の O と同じなわけですけど、目的あるいは対象のことですね。はい、となってくると対象か目的という言葉が選択肢の中にあるかないかっていうのを見てみると、2と3と5には対象対象対象と、あるいは客体かと書いてあるわけですね。ですからオブジェクトは目的である、目的語の O ですから、まあ、客体でもいいわけですし、あるいは現代文だと対象の場合が多いですけども、対象というふうな言い換えがなされているということで見ると、実は2と3と5に絞れるっていうのはここでぜひやっておきましょうね。はい、ということでキーワードであるオブジェクトの、まあ、語彙力ですね。カタカナ語でオブジェクトの意味が対象だとか、それから物体か、ごめんね、物体と書いてあるんだね、3番はね。で物体、それから客体というふうに、そのオブジェクトの言い換えが選択肢にあるのが2番対象、3番物体、5番客体と。でこれを見つけられなかった人はもうカタカナ語の勉強しましょうと。ちなみに現代文の入試でカタカナ語で知ってなきゃいけないのなんて100個もないですからね。もう今日の明日でできることをただ今までみんなやってなかっただけですから、とにかくカタカナ語はもうさっさと覚えちゃいましょうね。はい、じゃあこの辺はもう僕の極円門等をうまく使ってもらえばいいわけで、カタカナ語なんて一瞬ですよ。はい、でまあ235に絞った後に、先ほどのそのチェックしたものっていうのを見ると、なんといってもこのようなですよ。でこのようなっていうので来てた先取り意識が大事だっていうことで、一発2番正解と。まあ、結局のところ幅広い指示語さえ分かってりゃこんなもの正解じゃんっていうようなレベルの問題ではあるわけですけども、まあ、特に重要語句が入ってたっていう意味で、語彙力があるかないかの判定材料として使ってもらうのがいいと思いますね。はい、そして次です。さあ今度は空欄補充問題で、1に何か入れましょうっていうことなんですけども、さあ1に足を下ろしているものっていうのは何なのかっていうところを見ると、これはもう教会側の時間ですね。で教会側の時間、神の時間、自然時間が同じだっていうことが分かってきますので、結局は教会側の時間、しかも28行目に書いてありますが、天すなわち自然時間、教会側の時間は神の時間、天すなわち自然時間と書いてありますから、教会側の時間というのは神の時間であり、 A 点すなわち自然時間である、つまり円環時間であると分かった時点で、円環時間側、自然時間側のものっていうのを選択肢で探してみると、これはもう農業の世界でしょうね、自然側だもんっていうことになりますから、もう足を下ろすというところも含めて、これは農作業している自然の時間、つまりここでは農業世界のことだろうというのが分かります。はい、そして2番目、はい、55行目のところですけれども、遠隔地商人は2の計算を相当力を込めてやらないと没落する。では遠隔地の商人が2の計算を相当力を込めてやらないと没落する、その2っていうのは何だろうかっていうと、キーワードとしては先ほど見た防線のロを解くときに使った先取り意識ですね。で先取り意識なくして、で商人は生きていけないのであると分かってますから、遠隔地の商人は先取り意識っていうものの計算をやらなきゃダメなんだということになるわけですけれども、先取り意識は選択肢にない。そしての計算、の計算のところを見てみると、先ほど見た40行目のところにこのような先取り意識っていうのはチェックできてますよね。そしてその先取り意識っていうものが空欄の2番に入る内容とほぼ近いとするならば、の計算っていうのはどっかにないかな、つまり空欄の直後の語とのつながりということにおいて、の計算っていうのがどこかにあるのではないだろうかというふうに見ていくと、実は39行目から40行目に、物が置かれるコンテクストの不確定要素の 先取り的な計算と言えるというのが見つかるわけですよね。でそうすると不確定要素の先取り的な計算っていうのが見つかりますから、あ、じゃあ先取りっていうのが先ほど幅広い指示語のこのようなの後でキーワードとして出てきてた。だけどこのような先取り式のこのようなが指し示していたのは今僕が読んだ39から40行目ではなくての後、 A ではなくて B、 物が置かれるコンテクストの不確定要素の先取り的な計算だと分かり、そしてそこにな計算というのを見つけたら、まあの計算とはちょっと微妙に違いますけども、な計算かの計算の違いだけで、まあ、要するに商人がやるべきことは不確定要素の先取り的な計算だと分かりますから、あ、じゃあこれ不確定要素じゃんっていうことで入れていくと。でそうなると結局のところ40行目の幅広い指示語であるこのようなというのは直後の先取り意識っていうものが防線路の回答の根拠として使い、それから40行目のこのようなが指し示す手前の具体的内容の中の A ではなくて B の箇所のその B の箇所のところにな計算っていうのを見つけて、でどうやら不確定要素な計算、不確定要素の計算というものを承認はしなければいけないんだと分かったら、当然回答としては空欄の直後の語とのつながり、それから幅広い指示語で指し示す中の A ではなくて B だの箇所ですから、もうめちゃめちゃ簡単に答えは浮かび上がるはずで、もう線引きをしてたら自動的に39、40、そしてその A ではなくて B、 幅広い指示語で指し示されるど真ん中に来ているのがドンピシャ不確定要素の先取り的な計算っていうことになりますから、これはなんか答え使うんじゃねっていうふうに思ってて予想してたら、ズバリこの空欄2番に不確定要素を入れると分かったっていうことですよ。いいですね。はい。そして続けて見てみると3の時間の形成ときますから、今度はの時間ですね。でその時間ですから、さっきなの計算かの計算と同じようにの時間っていうのを見つけようとして頑張って見てみると、これは結構近くにありますよね。52行目のところに、の時間というのがあって、でどう書いてあるかというと商人の時間という観点ではとありますから、どうやらこの商人の時間の形成においてというところで52行目のところを見つければよかっただけと、まあ、ここは56行目の空欄が52行目のところに同じくの時間っていうのが見つかって、で話の内容はもちろん商人の話ですから商人の時間でいいんだということで、ズバリ商人っていうのを入れればいいということですね。はい。そして最後の空欄4番、これは実はちょっと結構読まなきゃいけなくて、必ずしも4にはなっていないが、少なくともこうこうこういうという意味においては近代の先駆者として位置づけられるだろうという、ちょっと呼吸の長い一文を読み込んでいかなきゃいけないんですね。でじゃあこの4は4にはなってないんだけれども近代の先駆者として位置づけられるだろうっていうことになると、そのどうやら本当の意味では近代になりきってないけど、まあ、少なくとも先駆者として位置づけられるだろうねっていうことにおいては、実はこれはしかしパターンで解くというのが本来正しいでしょうね。要は必ずしも4にはなってないが、まあこうこうこういう意味において近代の先駆者として位置づけられると、つまり要はめちゃくちゃ美味しいリンゴではない、しかしめちゃくちゃ美味しいリンゴではない、しかしまあまあ食べられるリンゴと言えるだろうということですから、70行目のがに三角ですね、正確に言うとね。ですからがに三角して、でしかしっていうパターンで覚えてるかな、僕はコーヒーが好きだ、しかし彼女はコーヒーが嫌いだみたいな形の対応関係で、しかしを挟んだ前後を相互ヒントとして使っていくという形で70行目を解くんですね。そうすると必ずしも4ではないが少なくとも4と言えるだろうみたいな形になってるんですね。まあ分かりやすく言うと、必ずしも美味しいリンゴとは言えないけれども、でもまあ食べられるリンゴと言ってもいいんじゃないかなという文章になってますから、4に入るのは近代っていうことになるわけですね。必ずしも近代人とまで言えないけど、美味しいリンゴとは言えないけども、でもまあまあ先駆者と言えるだろう、まあ食べられるリンゴと言えるだろうみたいな形になっていて、近代人を言えるということで、これはしかしパターンで解くというのが正しいですね。まあ185にも書いてあるように、大人になってないけど大人の一歩手前という形で、 近代人にはなっていないがのがですね、このがのところを本来は三角つけるべきですね。で三角で捉えて、でも先駆者とは言えるんじゃないかという意味において近代人を入れるということですね。はい、で次問いの4番来ました。今回これがその脱文挿入の問題パターンとしての前回やった攻略5大パターンの流れを受けた、まあ、練習問題としてはこれなんですけども、まず脱文の中におけるキーワード、これ長いですね、脱文がね、こんなに長い脱文ってあんまりないんですけれども、じゃあ178ページの問い4番の脱文を読んでみましょう。ところが中世における商業 A 点、つまりですね、つまり両替商や氷菓子は究極のところ時間差を利用して貨幣を膨らませ金を儲ける行為である。教会の側あるいは伝統保守的な側から言うと、神の時間を有限なる人間があろうことか金儲けに使っている、時間を利用して利潤無など許し難い神への冒涜であると違反になるっていうところで、どれにしようかなっていうところですけども、まあ、まず中世における商業 A 点、つまり両替商や氷菓子が気になりますよね。なのでまあこの辺かなみたいな感じでいくと、あの中世における商業だとか、両替氷菓子、それから神の時間なのを、まあ、金儲けに使うなんて許せん、神への冒涜だって話になると、神に関するものあたりかなっていうことで捉えていくと、その解説にも書いてあるように、おそらく第5段落から第7段落あたりじゃないかなっていうふうに想像ができます。ではちょっと脱文を記号化してみましょうということで、まず頭がところがっていう三角から入ってるんですね。これ大事ですよ。脱文挿入の解放パターンの2番目で言いましたけれども、脱文における接続語というものは絶対チェックするわけでしたね。覚えてるかな。でそうすると漠然とキーワードでおおよそ5から7段落あたりだと決めた後は、次はやるべきは接続語ですね。そうすると脱文の頭がところがとなってますから、まず三角、そして A 点つまり B のところはチェック、で金を儲ける行為っていうのは神への冒涜だっていう流れを読むんですが、ポイントはところがなんですね。要はところが以下の A 点つまり B っていう金儲けの行為はマイナスですね、明らかに。ということはところがの手前はプラスが来てなければおかしいはずだと。要はプラスになる言葉としては、神の時間っていうものを金儲けに使っちゃいかん、神への冒涜だっていうのが脱文中にあるように、どうやら神の時間っていうのがプラスで、逆に言うと金を儲ける行為っていうものをしてしまっている商業主義的な発想での時間の使い方は神の冒涜なんだっていうふうに言ってる、その流れを受けてところがっていうところから考えると、手前に明らかに神の時間というプラス的なものが書いてあるはずだと。時間っていうのはもう神のものなんだと、人間が使っちゃいけないものなのだ。ところが中世における商業、具体的に言うと A 点つまり B、 両替商や氷菓子は時間差を利用して貨幣を膨らませるという金を儲ける行為をやってしまい、神への冒涜なのであるっていう流れが入ればいいんだろうなっていうことがわかるわけで、そうすると手前に神の時間のプラスというものが書いてあり、そしてところが以下その中世における商業が神への冒涜を犯してしまったのであるといううまいつながりの箇所を探せばいいということになって、左側187ページのところで神の時間の説明があって、時間とは神のものであるというこのとはパターンもあるんですね。これとはちょっと波線引くべきだなこれな。でとは神のものであるというとはパターンもあり、で神聖なものだったよっていうところの後に脱文を入れるとうまくいくと、ということになると、入るべきところはその直前ですから、ものであったっていう終わり方をしている箇所を見つければいいということになるわけですよね。はい、じゃあこの箇所をしっかりと第6段落の後を見つけて、で、問題は最後の7文字句読点を含むっていうところを見つけて、丸も一文字になりますから気をつけてくださいね。必ず句読点の指示っていうものは守るということにおいて、25行目のところですけれども、神聖なるものであったのところで、た、丸から逆に7文字上がらなければいけないですから、ものであつた6文字、丸7文字目ということで、きちんと6段落の直後、つまり25行目のところを使ってください。で、まあ、繰り返しますけども、神の時間というプラス22行目の鍵括弧のキーワード、 これを掴んでおいて、そしてところが以下中世における商業が金を儲ける行為になってしまって許しがたい神への冒涜であるというものを入れ、そして一応それを入れて後の段落とうまくつながるかどうかっていう確認はしておきましょうね。そうすると25行目の6段落目の最後に今の脱文を入れたとすると、プラスである神の時間と、それからマイナスである中世における商人の時間っていうものが両方出てきているはずですね。でそれを受けて26行目、ヨーロッパの中世においては教会の時間と商人の時間のぶつかり合いだったっていう話が出てきますから、まあ、そもそもこの25行目から26行目のところがいきなり飛んでる話になってますよね。25行目までのその段落、6段落目であれば神の時間というものの説明でした。で一方26行目からのヨーロッパ中世における時間をめぐる争いっていうものの中で商人の時間っていう言葉が出てきてますから、いきなりなんで27行目に商人の時間なんて出てくるんだろうって疑問もありますよね。ですから、まあ、プラスとマイナスの両方が直前で語られ、そしてヨーロッパの中世においてはプラスとマイナスのぶつかり合い、時間をめぐる争いっていうものがあったんだっていう流れじゃなければ、そもそも話が合わないっていうあたりも一つの大きなポイントですね。はい、じゃあ確実にその25行目のところに入れて、で後の段落とのつながりっていうものを確認した後、ちゃんと正解として7文字句読点を含むっていうものを抜き出してください。はい、ではラスト、この本文に簡潔なタイトルをつけてくださいっていうことなんですけれども、まあ、これをもう自力でぜひやってほしいところですけれども、まあ、なんといってもこれ時間っていう言葉がなければちょっとまずいっしょっていう話になりますから、例えば4番とかは全然時間の話がない。それから2番のようにただ近代以前っていうのはマイナスとかプラスの一部分でしかないですね、まあ、これはもう神の時間の方ですから、要するにプラスの側の話しかしてないことになる。でかといって1番タイトルとしてでかすぎでしょ。両方入れりゃ時間を表現するってことになるんでしょうけど、これじゃでかすぎて価値観を全く含んでいない。でそうすると3番なり、あるいは5番なりみたいな話になっていくわけで、では3と5の勝負、あるいは4番も先取りが入ってるじゃないかという話になるわけですけど、まあ、さっき4番は時間が入ってないからダメということで言いましたが、じゃあ3と5の勝負だったら、まあ、歴史的な争いは確かにあったけれども、それはさっき見た脱文挿入の直後の段落 で中世においては商人の時間と神の時間の争いがあったと書いてあるのはごく一部の話であって、やはりここは全体的な話としての円環時間、つまり近代以前の円環時間から近代以後のその直線時間への変化というものを表しているのが全体の流れでしょうから、前半、中盤、そして後半、トータルで考えると5番がぴったりとくるということですね。でちなみにこうした全体の問題、まあ、内容一致的なもの、内容合致とか全体のものは今言ったように消去法で解いていくっていうのが一つのスタイルですよね、まあ、1番はでかすぎる、2番は部分的すぎる、まあ、3番も中盤のみだな、4番はまあ時間という言葉はないし、まあ、前半の内容を含んでないなと、で5番は全てを含んでるなみたいな形で消去法で見ていくのがこうしたタイトルとか内容一致の問題では正しいやり方ですね。はい、それじゃあこの総合問題を今まで、まあ、時間をかけて解いていきましたけれども、みんながどういう形で線引きし、そしてどのパターンを使ってどう解いたかってあたりでこの解法公式集の理解度が分かりますのでね、ぜひぜひ今までのもの、まあ、音声講義でもすでにもうね300分近く喋ってますので、まあ、もう一度きちんと復習しながらこの解法公式集をマスターしてください。そしていよいよ次は国公立二次試験、基本的に記述問題が出される大学の攻略法ということで、記述問題の解法講義をやっていきます。はい、じゃあ次回は記述問題解法講義でお会いしましょう。